説教復活の静かな証と題しまして、鈴木光牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。イースターおめでとうございます。今日はイースター復活祭ということですね。イエス様の復活をみんなで一緒に喜んでいきたいと思いますけれども、何よりもどうして喜ぶのかな、どんなに嬉しいことなのかな、それがどんな大きな恵みなのかなということを、まず一緒にこの御言葉から受け取っていきたいと思います。今日はヨハネの福音書の20章の1節から10節ですね。ここにその日起きた出来事が書かれてありますから、それを一緒に見ながら復活の恵みを受け取っていきたいと思います。さあ、では早速行ってみましょう。最初は1節2節をご一緒に読んで御言葉の恵みを受け取っていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に声を出して読んでみたいと思います。20章1節2節を読んでみましょう。いきます。せーの。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。はい、こう書いてあります。その日は、イースターのその日は週の初めの日だった、そう書いてあります。まあ、いつのことかって言いますと、日曜日ということなんですね。どうしてかって言いますと、金曜日の日暮れから一日が始まって、まあ、ユダヤ人の場合そこの日暮れから始まるんですけれども、金曜日の日暮れから一日始まって土曜日の日暮れまで、これがですね、安息日というふうに言われています。金曜日の日中にイエス様は十字架にかけられて殺されてしまいました。その後急いで墓に葬られます。安息日の間は何もしてはいけないからですね。そして、その安息日が明けて、次の日曜日の朝早く、その明けきらぬうちに、女のお弟子さんたち、ご婦人たちがイエス様のお墓のところに行ったんですね。まあ、ご婦人たちって言いましたけれども、実際は今日の箇所のところではマグダラのマリアってそう書いてあります。今日読んでるこのマタイじゃなくてヨハネの福音書は他の福音書とちょっと違うんですよね。特徴があります。まあ、それは今日のところで言うと、マグダラのマリアにだけフォーカスをしているということです。他の福音書を見てみると、3人とかね、何人か連れ立って婦人たちがお墓に行くんですよ。イエス様があんなひどい目にあって、どうして正しい人が十字架で殺されてしまった、そのまま葬られてしまった、本当に哀れで悲しい、せめて体だけでもきれいにしてあげたいわって、こういう思って葬りのね、まあ、その整えをするために行ってあげようって、まあ、そう思ってた婦人たちが何人かいたんですね。まあ、でもここではマグダラのマリアにだけフォーカスをしています。と言ってもですね、面白いのはまた2節のところで、そのマリアがですね、言ってるセリフのところで、私たちには分かりませんって書いてあるんですよね。やっぱり何人かで言ってたんだなってことは分かるんですけど、ヨハネの福音書はオリジナルな視点でこのマグダラのマリアにだけフォーカスをしています。まあ、それはこの後でイエス様が彼女たちの前に、特にこのマグダラのマリアの前に現れたっていうことがあるからだと思います。言いたいことはですね、ちょっと特殊な視点というか、他の福音書とは違う視点で書かれてあるんです。一方でまたもう一個の特徴は、すごく詳細だっていうことです。起きた出来事がことを細かく書いてあります。この違いは何なんでしょうか。どうしてこんなにこと細かく書いてあるし、また他の福音書とは視点が少し違うのか。それは、ヨハネはこの福音書4つある中で唯一この時この場所にいた人だからなんですよね。他の福音書の人たちはそれぞれ聞き取り調査をしたり、あるいは自分の経験も入っているとは思うけれども書いていった。でもヨハネだけはですね、特別です。イエス様の十二弟子の一人として、まあ、他にもいるんだけれども、いて、そしてこの日この時、駆けていった、走っていったうちの一人だったからなんですよね。実際の目撃者だから、 実際の証人であるから事細かく、そして独自の視点で書いてあるということなんです。今読んだ2節のところでイエスが愛しておられたもう一人の弟子という言葉が出てきます。これがこのヨハネだというふうに言われてますね。ヨハネの福音書を見ると他のところにもこの表現が出てきますけれども、まあちょっとね、なんで回りくどい言い方するんだろうと思っちゃいますけれども、私とかって書かないし、ヨハネとも書かないで、イエスの愛しておられたもう一人の弟子、イエス様の愛していた弟子、まあ自分のことをそういうふうに思って書いている、まあとても心温まる表現だと思いますけれども、それが彼だということなんです。さあ、当事者が今日のこの箇所を書いている、目撃者本人がこの箇所を今日書いているって考えると、この箇所のところは受け取り方の最初のステップが分かります。それはあなたもヨハネ、あなたもヨハネになったつもりで、同じ目線で一緒にこの復活の朝を追体験してみましょうって、これをぜひ今日は最初に受け取りたいと思うんですね。あなたはヨハネです。日曜日の朝、婦人たちがあの残酷な出来事からまだ2日3日しか経ってない金曜日から金土日って、その朝に女のお弟子さんたちがどうやら、遺体をねきれいにしに行くって言ってたけれども、大慌てでもう本当にパニックになったかのようにしてやってきた。そしてどんどん大変です、イエス様の体がなくなっちゃった、遺体泥棒かもしれない、私たちどうしたらいいかわからない、どうしましょう、パニックですよ。さあ、そこで駆け出した人がいます。最初はペテロ、走り出しました。それは大変だって、一大事だって、そして墓に走っていく。もう一人います。それがヨハネですよね。ヨハネも走り出した。面白いですね。途中でヨハネの方が足が速かったので追い抜きました。はい、あなたペトロ追い抜きました。面白いですね。この細かいところが楽しいなと思いますけれども。そしてペトロより先にヨハネがお墓に到着しました。お墓は言われた通り本当にもう空いてるんですよ。当時の、まあ新しい、そして金持ちのお墓です。有馬屋のヨセフっていう人がイエス様があまりにかわいそうだって言ってその墓を開けてあげたんですよね。しかしその墓の前には兵隊たちいたはず。でもあの女性たちが言ってた通りに墓は開いていて誰もいないって。さあ、ヨハネどうしたでしょうか。なぜか入んないんですよね。先に入んないんです。どうしてかは書いてありません。怖かったのかもしれないですね。開いてるのを見てちょっとゾクッとしちゃったのかもしれない。あ、事件が何か起きたのかなって、入ったらどうなっちゃうかなって。もっとあの意地悪な言い方をすれば、あ、この後ペテロ兄さん来るから先入ってもらおうかなって思ったのかもしれないですね。僕より先にあの兄さんに入ってもらってから僕入ろうかな。兄さんというか別に兄弟じゃないけど、この二人は、まあ、そういうふうに思ったのかもしれない。もっとうがった見方をすると、おいおい、じゃあペトロが先に入ったんじゃないかって、これ私たちの現代の見方ですよね。そしたらなんかちょっと細工したんじゃないのって、復活インチキなんじゃないのって、ひょっとしたら見えるかもしれない。でもそうじゃないんです。こんな細かいことを詳細にプチプチと書いていくのは、もう彼が言いたくて仕方ないからですよ。ヨハネが見た通りのまんま、あの時俺は走った、あの時俺はペトロ兄さん追い抜いた、あの時俺は先に着いた、あの時俺は怖かったからかどうか分かんないけれども、中には入らないでちょっと待ってた、そしたら兄さんが先に来てペトロ兄さん先に入っていって中見た、でどうやら安全そうだからと思ったかどうかは知らないけれども、俺も中に入ってみたって、そこには何もなかった、布だけ置いてあった、これがヨハネが見たまんまということなんですよね。リアリティがありますね。本当にそのどう見えるかじゃないんですよ。本当見た通りなんですよ。もっとね、このイエス様の復活がなんて言うんだろう、こう突っ込まれどころのないように、もっとぴっちりぴっちりどんな人から後から突っ込まれても大丈夫なように演出するんじゃないんですよ。彼見た通りなんです。それが彼が目撃したものだった。ヨハネの興奮も伝わってくる気がします。そして自分も中に入って遺体を包んでいた雨布を見た。彼はこの瞬間に信じたわけじゃない。この先のところを見ると分かりますね。それも本当だったら隠しときたいですよね。ちょっとかっこ悪いですもんね。俺最初に見たんだぜって、あの空っぽの墓見て俺最初の復活信じたぜってかっこよく言いたいけれども、それ言ってない。彼はその時分かんなかったってはっきり書いてある。ここにはこの目撃者の はっきりした確かな証言があるって、この証言を目撃証と一緒にイースターのこの日に見ていこうって、これが今日最初に受け取りたいメッセージですね。後で振り返ってみて、ヨハネはこの日の出来事が、ああ本当の証拠だったんだって思います。私たちもまずこのヨハネと一緒にこの日を受け取りたいと思うんですね。この日の出来事を受け取りたいと思います。さあ、そんな詳細な証言の一方で、今の私たちが得なのはその先のストーリーも知っているということですね。そして実は今日の書かれてある中で、その先で分かる真相の、まあ、大きな、そして静かな証言が、証拠が残っていたということなんです。静かな、物言わぬ証拠がその日彼が目にしたものだった。それを今度は一緒に見ていきたいと思います。じゃあ今度はですね、5節から7節を一緒に読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ5節から7節一緒に読んでみてください。いきます、せーの。身をかがめて中を覗くと、天布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。はい、こう書いてあります。彼らが見たものは、彼らが目撃したものは、その証拠は、遺体を包んでいた天布と顔を覆っていた布だったということが書いてあります。まあ、つまりぐるぐる巻きにしてあったわけですよね。死んでしまったその体をぐるぐる巻きにしてあって、顔は顔で別で、ぐるぐる巻きにしてあった、まあ、その布が置いてあった。ここで強調されていることが2つありますね。1つは遺体はなくなっていたということ。天布だけ置いてあった、遺体はなくなっていたということですね。そしてもう1つは、顔を包んでいた覆いが体の布からちょっと離れて丸めて置いてあったということです。でこの丸めてあったっていうことにはちょっと意味があるんですね。でまず一つここから分かることは、墓泥棒の仕業じゃないということです。なんでかって言ったら、墓泥棒だったら普通に布ごと持っていくっていうことですよね。っていうか、むしろ布を持っていくっていうことですよね。どうして遺体だけわざわざ持っていくのかっていう話になる。もしその遺体ごと盗んでいくんだったら、もうせっかくぐるぐる巻きにしてくれてるんだから、よいしょって持っていけばいいだけの話だから、そうじゃないということです。そしてもう一つ、この丸めてあったなんですけれども、丸めてあったっていうところは、頭包んでいたそのままの形になっていたというふうに受け取ることもできる言葉ですね。つまりそのままぐるぐる巻きにされてあったものがファサッてこう中だけ抜けた感じでくるって置いてあったっていうことなんです。つまり仮死状態だった人が、はっって何かの都合でふって目が覚めて、うわーなんじゃこりゃってわーって取ったってことじゃないということですよ。そのまんま復活して消えて出てくるって、もうそういうことがそこには書いてあるわけですね。で面白いんですけれども、イエス様の復活後の記事を見てみると、復活後のイエス様はですね、バンバン本気を出すんです。つまり神様の力をめちゃくちゃ出しまくんですよね。その前まではちゃんと完全に人間になっておられるので、もう基本的には人間のね、力だっていうか、何ていうんですか、その物理法則を無視しないんです、簡単に言うと。その法則は無視しないで、ちゃんとそのルールにのっとってやるわけですよね。ところが復活した後のイエス様は、もう復活した神様なので、もう全部本気を出してくるんですよね。だからいきなり出てくるし、いきなりいなくなるし、もうやりたい放題、やりたい放題って言ってよくないですけども、もう本気の神様の力を見せてくるわけです。ここで起きてるのはそういうことだってことですよ。布がそのまんまの形で置いてあった。つまりイエス様が復活したって、この出来事はもう本当に奇跡のやつ、もう本当に神様の力のやつ、もう私たちが何か理由をつけて説明するとか、ここではこういう科学的な出来事が起きたからこうなったんですとか、そういう話じゃなくて、本当に復活したっていう話だって、そのことをここでは明かしされているということですね。そのことを表している静かな証しがこの布だったということです。イエス様は復活しました。このことが私たちに与えられている今日の第2のメッセージ、そして私たちの信仰にとって最大のメッセージですね。イエス様の復活は私たちの信仰の 中心です。もしこれがなかったなら、私たちの信仰に何の意味があるでしょうか。パウロという伝道者は言ってます。聖書の中ではっきり言ってます。もし復活がなかったら、俺たちは惨めだって。どんな人間よりも惨めな信仰者だって。だって意味ないものを信じてるんだもんって。そういうことですよね。そこには命がない、何の約束もない、何の希望もない。なぜそれを信じるのかって。そこには何もない。でもイエス様は復活された。これが大声で聖書が明かしていることですね。物言わぬこの静かな布でさえ大声で主張しているその出来事ですね。イエス様が復活したことは私たちの大きな希望です。本当の希望です。それがあるから私たちはイエス様を信じて希望を受けることができます。イエス様の復活にはどんな意味がありますか。それは本当に命があるということです。本当に死の先に命があるということです。私たちはみんな知ってる。死んだら蘇らない。普通は人はね、そうです。子供たちに保育園の中でお話してもみんな知ってる。小さな子供たちですらその事実は知っている。人は生き返らない。でもイエス様は特別。それは神様が人となられた方だから本当に復活した。そしてイエス様は言ってた。復活するって、命があるって言ってた。でもそれは口約束じゃなかった。本当にあるのだ。その一番わかりやすい証がご自分がよみがえることですね。あなたには永遠の命があります。死の先の命が確かに与えられるのです。私にはその権威がある。私にはその力がある。私はそれを約束しよう。これが復活の表している確かな約束ですね。だからおめでとうです。だから今日私たちはイースターを喜びます。あなたにも命がある。イエス様を信じてそれを受け取りたいと思います。イースターおめでとうございます。このことをみんなで喜び受け取りたいと思います。さあ最後に8節から10節を読みたいと思います。最後にそこのところを一緒に受け取っていきたいと思います。で8節から10節を一緒に読みます。せーの。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。はい、こう書いてあります。ここにはちょっと変な話が書いてあります。日本語的に変だなと思うことですね。つまりヨハネ、もう一人の愛されている弟子がやってきて、そして見て信じたって書いてあるんです。にもかかわらずその直後にでも理解はしていなかったって書いてあるんですね。どういうことって、もうただただ疑問に思うような文章ですね。ここではいろんな解釈ができますけれども、でもこの見て信じるのところ一回きりの動作なので、自然に考えるとマグダラのマリアに言われたことが本当にそうだったって、見て信じたというふうに受け取ることができると思います。まあ、他の解釈もできますけれども、一応今日はその話をしたいと思いますね。彼は見て、あ、マジだったと。あの婦人たちが言ってたやつはとても信じられないことだけれども本当にそうだったと。遺体はない。これその通り信じたということですね。でも残念ながら理解はできなかった。イエス様は言ってたのに復活するって言ってたけれども、でもそして聖書でもそれを明かしされてるけれども、でもそれは理解できないから結びつかなかったということですね。これページめくってみると19節のところで本当にヨハネが信じる場面が出てきます。どういう場面かというと、本当に出てきちゃうところですね。イエス様がね、実際に弟子たちの前に現れて、でああってなるわけですよね。本当に復活してたって、イエス様よみがえったのだって、まあ、ここでヨハネは初めて復活ということを信じることになるわけですけれども、でもこの戻ってもらいますと9節のところで8節のところで見て信じたのは、あ、本当に遺体がないなということまでですね。私はこの9節のことは非常に味わい深いなと思いましたけれども、 イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのであるということです。彼ら見たんですよ。確かに見たんです。ものすごい証拠も見たし、目撃者という意味では彼らが一番の目撃者なんです。でも言われてたことや聞いていたこととまだつながってないということですね。で、19節のところでイエス様復活したっていう話分かって、この後彼らはということはあの時私たちが見たあれはというふうになるということですよね。あ、そうだったんだって、あのそのまんまだった布はそういうことだったんだって、そう、まあ分かるわけですね。これ私たちの信仰の姿と似てるなって思うんです。多くの人にとって信仰を持つときってそうだと思うんです。みんな自分の人生の中で不思議な導きや不思議な出来事を体験していきます。ああ神様はおられるのかもしれないなって、ああ神様は生きているのかもしれないな、ああ神様は私の人生にひょっとして関わっているのかもしれないな、導いておられるのかもしれないな、そう見てる、本当にめちゃくちゃ見てるんですよ。もう自分の人生の中でたくさんの体験の中で、あ、やっぱり神様っているんじゃないかなってそう思っている。でもこの聖書の語りかけとまだ結びついていない。でもそれがつながる時が来るんですよね。ああそうだったんだって、私が見ていたものとこのイエス様と神様と同じことだった、このことだったのかって、そうなってくることが多々ありますね。さあ今日最後に私たちがメッセージとして受け取りたいことは、主は今生きておられる、今も生きておられてあなたの人生と関わっておられるということです。今日そのことをこの御言葉から受け取りました。皆さんの経験も歩みもそのことを証ししているのではありませんか。そのことをもう一度確認して受け取っていきたいと思います。主は生きておられます。それが私たちの希望です。そしてまた確かな確信です。聞いて見て信じる、ぜひこのことを私たちこのヨハネと同じように今日もまた受け取っていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。御言葉を思い巡らしながら、あるいは自由に神様から今語られていることや促されていることがあったらそれに答えていきたいと思います。特に私たちの歩みの中で、あ、これは神様の導きなんじゃないだろうか、あ、神様っておられるんだなって、イエス様ひょっとしたらこの御言葉の通りじゃないか、まあ、そう分かるところがあればぜひそれを告白して受け取っていきたいと思います。いやまだちょっと私そういう関係ないです、分からないですという方はぜひそれがつながるように、またそれを受け取ることができるようにぜひ求めて祈っていきたいと思います。そしてイエス様この復活を通して私たち一人一人に信じるときに永遠の命があるよってその約束をくれました。ぜひ信じて今日またこれを受け取っていきたいと思います。他にも自由に何でも結構です。今促されていること、祈りたいこと、お祈りください。しばらく総額に合わせて祈りましょう。なります。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが復活してくださって本当に命があるということ、死の先の命、天国の永遠の命、 その約束を示してくださり、また与えてくださっていることを心から感謝いたします。信じて受け取ります。どうぞこの命を受け取って、また今日から希望を持って歩み出すものとならせてください。他にもお一人お一人語られたこと、応答したことあります。主よ、どうぞあなたが祝福と恵みを持って答えてください。今日から始まる1週間の旅路、また新しい1年度の歩みも、あなたが豊かに祝福してくださるように、今生きておられるイエス様が共に歩んでくださるように心から願います。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。